それでは、聖書を、お開きください。今日の、聖書箇所は、旧約聖書第2列王記10章28節から36節、旧約聖書597ページです。では一緒に28節から。このようにしてエフーはバールをイスラエルから根絶やしにした。ただしエフーはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにあった金の格子に仕えることをやめようとはしなかった。主はエフーに仰せられた。あなたは私の身踏みにかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は四代目までイスラエルの王座につこう。しかしエフーは心を尽くしてイスラエルの神主の律法に歩もうと心がけず、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪から離れなかった。その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。バザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったのである。すなわちヨルダン川の東側、ガド人、ルベン人、マナセ人のギルアデ全土、つまりアルノン川のほとりにあるアロエルからギルアデ・バシャンの地方を打ち破った。エフーのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼のすべての功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。エフーは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子エホアハズが代わって王となった。エフーがサマリアでイスラエルの王であった期間は28年であった。以上の歌詞から、衰退に向かわせた主と題して広川先生にメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
本日とまでとなっておりました緊急事態宣言が19の都道府県には引き続いて今月末まで延長されることになりました。私たちの住むお隣の福岡県も今月末延長ということになりました。皆様、コロナ感染からですね、守られて日々の営みが祝されていくようにお祈りをいたします。また今週後半には大変強い勢力を持っております台風14号がですね、どうもこう九州方面に近づく予報であるのは皆様ご承知だと思います。ぜひお気をつけいただきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。新しい週の初めの日にあなたを礼拝するために私たちはこの場に集まってまいりました。私たちの捧げる礼拝を通して天地万物をお作りになられた全能の主なる神様の皆が崇められ栄光が表されますように。一週間の歩み、主が支えてくださったことを覚えて心から感謝いたします。私たちはさまざまな体の疲れや、また心の内に不安や恐れ、また痛みを抱えてあなたの御前に出ております。等しくまた霊的にも飢え渇いております。どうぞこの礼拝の神様との豊かな交わりを通して私たちの体、心、霊において健やかにしていただいて、新しい週も主にあって置かれたところで 与えられた働きを全うし、キリストを証しすることができるように助けてください。しばし聖書の御言葉から励ましをいただきたく願っております。お一人お一人に必要なメッセージがとどまりますように導いてください。イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、先ほどお読みいただきましたこの第二列王記十章の28節から36節までを学んでいきたいと思います。この10章、1節から27節のところをですね、ご覧いただきますと、この箇所にはですね、主なる神様によって北イスラエル王国の王に任命をされましたエフが預言者エリアによって語られた主なる神様の預言通りに行動したことが書かれております。エフはアハブ王の子供たちが70人、大変な人数だと思います。加えてアハブ王の家の者たち、またアハブ王についていた有力者たち、親友祭司などをですね、すべて撃ち殺しまして、アハブ王に関わる人々を一人も残すことなく滅ぼしていきました。さらにですね、エフはバールの神に仕えようとする人々を偽ってですね、すべて神殿に集めます。そして殺害をし、建物に火を放って破壊し、その場所を公衆トイレにしたということが書かれています。 F がここで行ったことは、アハブ王に関わる人々を全員虐殺したということです。ところがですね、主なる神様はこの虐殺というですね、とんでもない出来事を行ったエフに対して30節をご覧いただきますと、こうあります。主はエフに仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は4代目までイスラエルの王座につこうと。彼が行った残虐な行為を褒めていらっしゃいます。そして祝福を与えていらっしゃいます。北イスラエル王国というのは、この聖書の中のですね、書いてあることですけれども、19名の王様が次々と立っていきます。そしてそれがですね、9つの家系、9つの王朝になります。最短はですね、3日天下ではないんですけれども、わずか7日間王であったジムリという人が最短です。それに対して最長がですね、102年プラス半年と。その間エフの家系は大いにつくと神様ご自身が約束をしてくださったんです。神様がエフに求めたことは、イスラエルの国からバール信仰を完全に滅ぼすということでした。そしてエフはですね、その神様の命令を実行して、バール信仰をイスラエルに持ち込んだアハブ王に関わる人々、そして実際にですね、バール信仰をして、バールに仕える人々を すべて殺しました。神様は忠実に神様がしてほしいと思われた命令を実行した F を褒め祝福を与えたということです。 F 自身はどうかというとですね、確かに彼はアハブ家の根絶とバール信仰をイスラエルから取り除くことをですね、積極的にやり遂げました。しかしながら F 自身はですね、心を尽くして主なる神様を礼拝し、神様が定められた律法というものを守り、日ごとの生活の中で神様に従って歩むということはしていませんでした。 F 自身はですね、北イスラエル王国の初代の王となりましたヤロブアムによって安置されておりました金の子牛を礼拝することを続けていきました。つまり北王国2カ所にですね、安置されておりました金の子牛の像をですね、これこそが目に見えない主なる神様ですよ、この像をですね拝めば神様を礼拝することになりますよと。すなわち目に見えない神様を見える形にして偶像を礼拝していたということになるわけです。 F 王朝はですね、神様が約束された通りにですね、 F の子孫、まあ、F を含めると5代になるんですけども、 F の子孫4代まで続き、100年余りというですね、最長の王朝となりました。しかし主なる神様の御手によってですね、北イスラエル王国自体はその後アラムのハザエル王の侵略により領土を奪われることとなりました。特にヨルダン川の東側、こちらには三部族が、この領地として住んでおりました。これがですね、北から南、視界の東側の方までですね、ずっとこのハザエルによって、この征服をされていきます。まあ、このようにですね、徐々にですね、イスラエルの国は衰退をしてまいります。さて、今日ですね、まあ、一般的に多くの方はですね、殺人よりもひどい悪はないというふうにお考えになっていらっしゃいます。多分私たちもそのようなですね、思いを持つ一人であろうと思います。ですから今日のこの箇所に登場し書かれているアハブ王の一族とアハブ家に関わる人々、バール信仰者たちをすべて撃ち殺す、そういう残酷なことをですね、エフに命じた主なる神様に対して、なぜこんなにひどい命令を出したんだろうか、別な方法があったんじゃないか、平和的なですね話し合いという方法はなかったのか、まあ、そのような疑問を持たれる方がいらっしゃると思います。しかし私たちが覚えておかなければいけないことは、エジプトで奴隷状態で過酷な生活を強いられ、苦しみ助けてと叫んでいたイスラエルの人々を主なる神様がですね、モーセを指導者として立て救い出されていった事実です。そして40年かけてアラノを旅して、そして かつて彼らの先祖でありましたアブラハム、彼にあなたの子孫に私はこの地を与えると約束されておりました、このパレスチナの地に導き入れられたのは他ならぬ主なる神様であったということです。自分たちをですね、今まで忍耐を持って導いてくださった主なる神様をですね、捨てて神様の民であるイスラエルの人々は他の異教の神々を拝み、そして仕えていくというのは、これは極めて悪質と言っていいでしょう。そのような罪になります。申命記28章には神様に聞き従う者に対する祝福と、反対にですね、神様に聞き従わない者に対する呪いというものが書かれております。聞き従わない者が与えられていく呪いというのは、神様によって自然災害や伝染病が起こる、近隣諸国のですね、略奪に対して神様が守ってくださらない、生活全般における祝福を失うこと、それでもですね、悔い改めて、ああ私たちは主なる神様を無視して生きてた、これではいけない、主なる神様のところへ立ち返ろう、聞き従っていこうと、主なる神様に立ち返って歩もうとするならば、神様の祝福はまた戻りますけれども、しかし何も聞き従わないで歩むならば、やがて国自体が滅びてしまう、そういう警告が告げられています。そしてその後もですね、たびたびそのことが語られています。まことの主なる神様を捨てて異教の神々を崇め仕えていくということは、神様の恵みを受けた人々にとっては決して軽く扱われる罪ではなかったんです。しかしながらその警告を全く無視してですね、北イスラエルのアハブ王をはじめ人々はその神様の恵みを忘れて、主なる神様を捨ててバールこそは誠の神だと礼拝し仕えていました。それは主なる神様に深い痛みや悲しみをもたらした極めて大きな罪であったということができます。加えてですね、先ほど見てきましたように、 F 自身は心から主なる神様をですね、仕えていく、そして神様が私たちに定められた法である律法を守って、日ごとの生活の営みの中で神様に従っていくということはせずに、代わりに金の格子の像を立てて、これこそが主でいらっしゃる神様だ、これを崇め使いなさいと、偶像礼拝を行い、また人々にもそれを奨励をしていくということを行っていました。神様はこれに対してですね、アラムのハザエルを建てて国が削り取られ、国として衰退していくようにされてまいります。 神様がこの地上に一人一人に与えられた命というものですね、他の人が終わりとするという殺人というのは確かに大きな罪です。しかしながら、アハブ王のようにまことの神様以外のものを神としたり、FO のように目に見えない神様を見える形にして偶像礼拝を行うということは、神様が最も忌み嫌われる罪であったということです。ところで私たちはですね、アハブ王やFO のようではなくてもですね、あなたは主なる神様のみを心から愛し信頼して歩んでいると言えるでしょうか。まあ私自身のことを考えますとですね、心の中の動きを見るとですね、はっきりとそうですと、私は誠の主以外をですね神とするようなそういう心の動き行動は全くありませんと、残念ながら言い切れない自分自身を見出します。ある時にはですね、やはり目に見えるお金物人に寄りかかって生きています。そしてそれはですね、普段は気がつかないんですけども、それが失われた時に初めて気がつくんです。ああ自分はですね、主よ主よと言いながら、でもやはり目に見えるものお金人に精神的に寄りかかって生きてるな、あるいは仕事家族、これをですね何よりも生きがいにする、私は家族のために生きる、頑張るんだ、仕事によってですね自分の生きがいを見出す、そのような心の動き、自分を中心にして生きている私の姿を見ます。もちろんですね、お金や物やまた周りの人たち大切にしなければなりませんし、必要なものです。また仕事や家族大事に大切にしていく、これらのこともとても大事なことですけれども、まず自分自身のことを中心に考えてしまっている、そのことが問われているわけです。そんな弱さを持つ私たちを愛し慈しんでくださる神様はどうなさったか、すべての人間の罪をあがなうために罪のない神の一人子イエス様を十字架上で理不尽な形で犠牲として罪をあがなってくださいました。イエス様の十字架の犠牲はこの私のためであったと信じる者に罪の許しと永遠の命が与えられます。そして神の子供とされる特権に預かります。私たちはですね、主イエス様に表された神様の恵みと憐れみに感謝して、神様の子供として主イエス様の御声に聞き従って歩もうではありませんか。 自分中心に生きる、自分中心に物事を組み立てる、考えるということから、真の神様の視点で物事を見られるように変えていただきましょう。もちろん時にはですね、私たちは試練の中を通されることもありますし、突然の病気や困難、思いもよらない出来事に悩み、夜も眠れない、そういうこともあるかも分かりません。しかしそれは神様があなたや私に対して災いを与えていらっしゃるわけではありません。ヤコブの手紙1章2節から4節には次のように記されています。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになります。あなた私がですね、試練の時に忍耐するなら、途中で投げ出したり呆れみたりしないでですね、耐え忍んでいくならば、私たちは神様の子供として成長し、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制といった私たちのうちに住まわれる聖霊なる神様による実を結ぶことができると、ガラテヤ書5章22-23節に約束をされております。私たちは今週もですね、日々の営みにおいて、あなたを愛し大切にしてくださっている主イエス様に信頼して、あなたや私のうちに住んでおられる聖霊による実を結ばせていただきましょう。その歩みは必ず祝福された道となります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを深く愛し慈しんでくださっている主イエスキリストを見上げ、その御声を聞き、今週も従って歩んでいきたいと願っております。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。病を置いている方々を癒し、平安を与えて健やかにしてください。困難の中に直面しておられる方々を慰め励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。